怖そう。で、事前にナチスドイツの手記を読んでみると、お父さんよりもさらに忠実であたい。今の日本は何かというと、お父さんよりもお金に忠実であたいと言っているのは、若者に対話。つまり、心理的に言うと、今の日本は人類史上空前の独裁国家。空前の独裁国家って何でこれでお金を取ったかというと、ヒトラーはついに政権は取れたけど、家庭は壊せない。家庭は壊せない。つまり、ナチス党員はお父さんよりもヒトラーに忠実でありたいと言ったけど、みんながやっぱりお父さんよりもヒトラーに忠実でありたいとはならなかった。ヒトラーは最後には家庭は壊せない。だけど今は心までお金に支配されました。で、その平等の意味がですね、18世紀に、まあ、その平等が出てきます。で、これはアメリカの独立宣言。まさに以下の事実は自明なものとして、全ての人間は平等に作られているというふうに話した。で、この平等という意味が、要するに基本的にはですね、植民地を廃止すると政治的絆からの解放で、俺たちは俺たちがやるよと、お前たちやってくるんだ、俺たちは平等なんだという政治的な絆なんだ。で、このアメリカの独立宣言、1776年のアメリカの独立宣言が、すぐにフランスの人権宣言の例の自由平等を破壊ということに移って、フランスの人権宣言がそのままヨーロッパにずらっと全部広まって、つまり18世紀がこの自由平等という人権宣言の年になる。だけど、このフランス人権宣言の時には、もちろん皆さんご存知のように、この平等は身分制度の廃止が主な意味だったわけです。じゃあ、日本に当時の今、その総理に値するフランス人さんの総理とか貴族とか、それ特権階級がいるか、当時の県民がいるかというのはいないわけです。で、つまり、有名なマリー・アントワネットが、パンダだと、まあ、要するに県民がみんな苦しんでるんだと、いうこと言ったら、マリー・アントワネットがパンが食べられないんだったら、マリー・アントワネットがパンが食べられないんだったら、お菓子食べたらいいじゃないですかって言ったという話が伝わっています。これは、いや、これは本当はいけないんだという専門家もいるんですが、要するに、生存が問題でフランス革命が起きています。つまり、食べるものが食べられないという生存が問題でフランス革命が起きていて、今人類がこのフランスは生存の問題を解決する前に実存の問題に直面した。だからこの実存が問題になっている時代の平等っていうものを考えないといけない。つまり、パンが食べられないならお菓子が食べたらいいんじゃないのというような、そういうあんま語られないからこそ起きて自由平等ということを言っている。その生存が問題の時代から実存が問題になる時代になったとき、一体平等というのは何を意味するかということを考えないといけない。で、僕はその平等というものを、実はそのモスブリッジ、アメリカの独立のコンコルド、歴史との戦いの日から開いたモスブリッジに1ヶ月間毎日通って、はそのモスブリッジで平等っていうのはどういうことだということを考えたことがあります。つまり、ここで彼らが戦ってイギリスから兵士が来た、祖国を離れて命を懸けて戦った、そしてアメリカの側がその命を懸けて戦ったあの戦いの中で彼らが考えている平等っていうのは何だろうと、ちょうど3月だったもんですから、もう夏だと観光客でこっちられるわけですけど、もうノースブリッジ、3月だと誰もいない、もう誰もいないところで、まあ、アクソンからノースブリッジに行くと、多分アクソンからの現地というのはこの道を通ったと、毎日通って帰ったんですけど、どう考えても、今の日本で考えている平等という概念のために、彼らは命を落としたんじゃないんだと、まあ、UQ はその時落としてしまいました。この心理学者のシベリーっていうのは、これはアメリカ中を歩って悩んでる人の話を聞いて歩った人、まあ、悩んでる人が何か特徴がないから、共通性がないかということは、で、そのシベリーが言ったのは、松の木はその枝を伸ばそうとします、貸しの木かかりようとしてるわけではない、自分の歌を歌う詩人になりなさい、自分の色を持った画家になりなさい、自分自身で歩 上でよいと。だけど白鳥っていうのは綺麗なものだから、つい周囲の人は綺麗な鳴く声を期待してしまう。で、だけど白鳥は白鳥でよいんだから、ナイチンゲールのように良い声で鳴こうとしなくていいんだ。白鳥は白鳥でよいし、良い声で鳴くことを期待するんだったら、良い声でなくナイチンゲールに期待しなさい。だから平等ってのはむしろ親子で言えば子供に、この子供はこういうことに適していないなと思うのに、親の都合でこちらの方に進路を向かせようと、それが不平等ということであって、子供はこういう白鳥なら白鳥でいいし、ナイチンゲールならナイチンゲールでいいんだと。つまり白鳥はナイチンゲールのように鳴かなくても良いということが僕は平等の意味だろうと。そういう意味では日本は平等と平等と騒ぎながら極めて不平等、つまりこの子を自分の親の思うようにこの学校に入れたい、この職業に行きたい、あるいはこの子に職業をつける、それが不平等ということなんだろう。で、平等ということをで、その私はそういう人間ではありませんということを言えなかった人を並んでいるように、同じように我々の国も自分を見失う、日本はそういう国ではありませんと言えなかった。まあ例えばなんですけど、一例ですけども、まあまあここでは経済学の専門の方がたくさんいるので、ご存じですが、アメリカのレーガン政権の時にですね、フリードマンという経済学者、まあ、ノーベル賞もあります、これからまあ近年の反対論者になったらしいですけど、まあもうああいう小さな政府で、そのアメリカがその日本に構造改革をやって、その時日本政府はですね、日本はそういう国だと言って、アメリカと違いますって言えばいいもの、もうこの要求に乗っかって構造改革を始めた、それが今の政界主義だ、暴力主義だっていう、この心の後輩の原因なんです。それで日本文化が衰えた。経済大国になって日本文化が衰えたってことは恥なのに、これを恥と思わないわけです。で、まあ、なんでイソップ物語の自分を出したかって言いますとですね、イソップ物語の中で鹿とライオンという話がありまして、その鹿がその草原で水を飲もうとして、で、自分の映った姿を見てですね、なんか足は細いと、角は立派だ。ああ、自分の足はなんて細くて、これが立派だったらなと。立派なのにと思ってたらライオンが現れた。で、ライオンが現れて、鹿が必死になって逃げた。そしたら鹿が林の中に逃げ込んで、ああ、ライオンから逃げ終わったと思ったら、木が、その角が木に引っかかっちゃってライオンに食べられた。つまり、自慢している角が命を取って、自分がダメだと思ってた足が本当は救っている。で、本当は日本文化が日本を救うのに、経済大国だということを自慢しているのはそもそもおかしいんじゃないか、まあいうようなことで、最後のところのトータルな地層の引き寄せというのは今までに言ったことなんですけども、今はですね、子供が元気なのは当たり前というふうに言ってますけれども、もう信じられないような新しいですけど、卒業を小学生の、もう予防を小学生の授業で取り入れたってですね、普通の小学校も2割ぐらいが中学生に出てる。つまり当たり前のことが当たり前のことにならなくて、今子育て支援とか就職支援とかやってるわけです。これは極めておかしいの。元に立って自分で子供をなんかの枝を持ってきて、もう巣作って子供を育てますよ。ところが今人間だけはそれできないんです。だけど実際に現実に今子育て支援、就職支援をしない社会が回らなくなってきて、当たり前のことが当たり前でなくなって社会が回らなくなってきた。今や例えばヤング・ジョブ・カフェの設定もハローワークと違いますから、就職をする気になるようにされるんだ。仕事を探してるわけじゃない。でそれは実を言うと失業率っていうのはものすごい深刻なことなんです。働く気にならないと。それを働く気にさせようとして支援して、そういう問題がとにかく出てきた。で、要するにどうかに設定する必要性っていうか、それがないとですね、その場その場の対処で僕らたちがこっちをやったらこっちの問題が出てきた。要するに、例えばの話、経済と 出ないから、ここに書いてありますように、実存的欲求の時代に、労働の過大評価、偶像化するから、逆に言うと、それが、人々の絶望を誘ってしまう。で、資本主義は何で暴走するか、暴走するに決まってるんですから、要するに実存的空白の中で欲望が肥大化する。そしたら、欲望が肥大化するんですから、暴走するわけです。で、同時メンバーってアメリカの精神分析学者はですね、人間の行動は背後には洞窟のある考え方をしています。つまり、実存的空白で、欲望でもって行動すれば、その欲望はどんどん強化していきますよ。ですから、暴走するようになっている。で、今の資本主義の基本の面で正当性の根拠は何かっていうと、やっぱりアダム・スミスの国富論ですよね。で、アダム・スミスの国富論がみんながこうやっていけば、見えざる手でもできうまく調整できるんだっていうのが今の資本主義の根拠になっているんですけど、これはアダム・スミスが書いた国富論というのは1776年ですが、この時には実存的空白というものがまだ問題になってない時代です。ですから、この実存的空白がも問題になっている時代の次の思想というものが出なければならない。で、次の思想が出る根拠というのは何かというと、僕はその相互性だと。というふうに思うわけです。で、時間がなくなりましたので、ちょっとポンポン言ってしまいますけれども、かつて、ある人がお金儲けを悪いことですかって嫌われましたけど、そのお金儲けをして、正当性の根拠になって、国富論書いたアダム・スミスが、なんて答えだろうかというふうに考えたときに、悪いに決まってるでしょう。僕は、そう答えたと思った。つまり、それはアダム・スミスから見ると、暗黙の伝説、その自由主義でみんながそれぞれ自由なことをやりなさいと言ったときに暗黙の前提にアダム・スミスが考えていたことがあって、彼はすごくその倫理的な方でした。まさかめちゃくちゃなあんなお金を儲けるってことはないな。ところがそれが暗黙の前提としていることに違反してではない。つまり生存が問題の時代に書かれたものだけど、今は実存的空白を考えている。自分が問題になった。でもう一つ、女の心は金で買えると言ったその大金を儲けた人がいますけれども、やっぱりこれもものすごいもんで、つまり生存の課題が解決しないうちに実存という課題が人類に現れて、でそれを政治経済社会のレベルでどう受け止めるかっていうことが次の時代の課題ではないか。で時間になってしまったので、ちょっと終わらせていただきますけれども、その思想がやがて近い将来、地球のどこかから生まれてくるということを信じて、最終講義を終わらせていただきたいと思います。もうちょっとバカな人が最後まで行けたんですけれども、予定の理解になってしまったので、これで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 最終講義を終了させていただきます。メッセージ、感想、加藤先生にありましたら、ぜひお書きいただいて、お帰りの際、最終講義に入れていただきます。